はい、ということで お便り会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、まずはじゃあちょっと初めての方かな、
はい、
からいきたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
アメリカからいつも楽しく拝聴させていただいて、
はい、
家に霊が見えるのか知りたくてご連絡させていただいています。
どういうこっちゃ。
我が家の愛犬、大型犬オス6歳が3年前、うん、今の家に越してきて以来妙な行動を取るようになりました。
はい、
天井を見上げて何かを目で追うのから始まり、家中を駆け回り出し、
うん、
怯えたようにクローゼットに隠れたり、地下室にダッシュして地下にある小部屋の隅で小さくなっていたりするのです、
うん、
完全に言った目をして名前を呼んでも無反応です。
言った目、
数時間して落ち着くのですが、頻繁すぎたため、
うん、
近所の獣医で見てもらいました。精神安定剤を処方してくれましたが効果はなし。
へー。
すると獣医さんが住んでる家は築何年かと聞くのです、
うん、
50年くらいと答えると、実はこの辺の古い家は取り憑かれていることがあってそれを見ているのかもと真剣に言われました。
はい、
冗談かと思ったのですが、その後また、犬が霊の異常行動を起こした際に試しに日本で買ったお線香を焚いてみたところ、うん、お線香の香りがした途端に正気に戻ったのです。まるで魔法のようでした。その後お線香は 100% の確率で効果を発揮、今では異常行動の頻度もすっかり減りました。私も旦那も霊感など全くなく何も見えないのですが、犬が霊を見るなんてことはあるのでしょうか、ということでいただきました。
はい、
これは名前はこれなのかな、ユージさんかなだと思いますけど、何、うん、どうした。
いや、はいはい
はい、まあだから犬は霊を見るのかという話なんですけども、
うん、
なんか前もお便り、ちょっと前もお便り あったな、うん、犬がすごい過剰反応するみたいな回あったと思うんですけど、はい、
人間と一緒ですよね。
何がですか。
だからあの見える人間もいりゃ見えない人間もいるじゃないですか、
うん、
犬も同じだと思いますよ。
見える犬
もいれば、見える犬、感じやすい犬、感じづらい犬っていうか感じない犬、
一緒だと思いますよ。感じない犬ってまあそっか、分かんないか、うん、でもどっちしろ
あのね
聞けるわけじゃないしね。
危機管理というか危険察知能力がない犬っていうのはでも実際にいてね、
うん、
ライオンを檻の中に入れて、
うん、
その犬をねライオンの目の前まで連れていくんですよ、
うん、
そしたら大型犬とか強い犬っていうのはやっぱり怯えるんですよ、
うん、
うわライオンだみたいな、
うんうんうん、
これ無理です無理ですって言って逃げちゃうんですよね。
はいはいはい、
なんですけど小型犬は、うん、ワンワンワンワンワンって言って、
うん、
ライオンに立ち向かっていくんですよ、
うんうん、
だったらもう檻に入ろうかというぐらい
噛みつくぐらいの、
うん、そう、
うん、
でも絶対勝てないじゃん。
まあ普通に考えたら、ね、
勝てるわけないじゃないですか。これを見た時に多分強さが分かってないんだろうなって思って、
ああ、うん、まあなんか小さい方が虚勢張る感じはあるよね。
あ、まあ、
だからやられたら困るからこそ、
うん、
なんていうか過剰に、
はいはい、
弱い犬ほどよく吠えるパターン、うん、まあまあ、
でも相手が相手じゃん。
いやだから、うんうん、にまあでも逃げるっていう選択肢取らないのかね、普通に考えて。
あのシベリアンハスキーとかゴールデンレトリバーとかはもうみんな逃げてましたね、
うん、
てかもう近寄りもしなくってあの匂いで分かるみたいで、い
そうそう、普通にさ、うん、弱えやつほどそこ敏感じゃないとダメなんじゃないのと思うけど、うん、そうそう、
後ろ足っていうんですかね、あれがもうガタガタガタガタガタって震えて、
うん、
もう近づけずに逃げてました。だ小型犬ほどなんかワーワー吠えてたんで、
うん、
まあ、危機管理とか危機察知能力っていうのがまあできない犬、うん、ビビる小型犬もいるんですよ、
うんうん、
あいるんだなと思って、だから人間も犬も一緒やなと思ったんですよ。できるやつもおりゃできんやつもおるんだなっていう、だから犬も見える犬なんじゃないですか。
なるほどね、
うん、とか新しい家越してくると、
うん、
慣れずになんかちょっと暴れちゃうというけど、その感じとも違うね。
だって目が完全にいってるっていうから、う
ん、ね、目が完全に
完全にい
ってそうそう。
でもさ動物でも完全に目いってるってあるらしいね。
俺分かんないのよ。
あのなんか明らかにおかしくなってる、うん、なんそのラリってるみたいな状況あるじゃん、うん、はいはいはい、人間だと分かるじゃん、うん、あこいつラリってるなって、
うん、すぐ分かる、
うん、それがあるんだよねやっぱ動物も。
猫はわかるわ。あの、酔ってる感じ。
ああ、また、なんだっけ、また旅だって
。また旅で酔ってる時の猫の目はわかるわ。
あの、生きてる。シャオチュールだっけ。
チャオチュール。
あれやばいよ。
うん、やばい
っすね。あれは、俺散々動画見たけど、あれマジで、
言ってるよ。
多分ね、
うん、
人間でいう大麻とか、そういう感じのやつだと思う。マジで。
薬入ってる。
あれもう明らかにおかしい。うん、野生が目覚めちゃってるもん。
わかるわかる、
うん。なんかもう、殺そうとしてくる感じあるよ。あの、取り上げると。
あの、なんていうんですかね、袋みたいなの入ってるじゃん。
うん、
ちっちゃいなんかあれにペロペロペロペロって舐め切ってるの自分でも分かってるのに捨てようとしたら切れるもんな、
うん、あの袋みたいのに噛みついて離れないやつとかいるのよ、
うん、ほうほう
猫ね、あれ見た時やっぱ怖って思ったもんね、
あ猫ってやっぱ動物なんだって思うよね、うんうん、知性のない
そうそうあれじゃあ落ちるいや俺あれ大丈夫かなって思うよ正直、うん、あの分かんないけど、まあね、飼ってねえから知らないけど
でも全部が全部じゃないんですよあれも
やばいって思う
あの全く興味ない猫もいるね
チャオチュール
うん
本当
全く興味ないあとうちの奥さんの実家に住み着いてる猫がいるんですよ、
うん、
でその猫に、まあ、奥さんとかねおじいちゃんがすごい可愛がってたからこれあげようって言ってチャオチュール、
うん、
出したらもう見向きもしない
あれだから知らないんじゃない
うん
覚醒剤とかと一緒でさやってないからまだ
でもどの猫も知らないじゃんもともとい
やいやだやっちゃったやつはもう、うん、あの狂ったよねんじゃない、
う
ん、
もう見向きもしないのよね
あれすごいよ
ふんふんふんって匂ってどっか行っちゃうみたいな
へえ、
うん。全然興味なさそうだった食べ物とも思ってないんじゃないかな
一回やったら分かるんじゃないだから
でも一回やったら抜け出せないよ
いやそうそうそう
本当に
やめといた方がいいと思うんだけどな
本当にやめといた方がいい、
うん
うん、抜け出せないから
あんまり適当なことばっかり言ってたらあれですけど分かんないちょ専門家からしたらどうなのか分かんないですけどでも
ああいう風な
目に怖いわ俺
なるってことよね愛犬が
そうそう
でお香を炊くと、まあ、それが治るっていう、
うん、どういうことなんだろうね、うん、だから
すごいですよね
目覚める感じ
まあ、そのなんていうんですかねもしかしたら犬にしか嗅げないようなすごいきつい匂いがあってお香って匂い強いからそれでもってお香の鼻になるとかね
はいはいはい
例えばもしかしたら単純に嫌な匂いなのかもしれないし、
うん、
刺繍かもしれないし死の匂いを嗅ぐ犬、うん、
なるほど
かもしれないし分かんないですよね
でも怯えてるからね
あそっか、
うん、クローゼットに隠れるって相当
よ相当よね、
うん、
地下潜っていったりとかねそうそ
うなかなかしないと思うんだよね、うん、
じゃあもうそのお香のきっつい匂いで正気に戻ってんじゃないかな、
うん、ねそれがあるとだから怖くないとか、うん、なんかあるんだろうね
そうね
その原因が消えてるとか
うんはいはいはい
分かんないけど
お香でね、
うん
うん、確かにそうかもしれない
ちょでももう例としてはあるよねだからこの犬がっていうのはね、
うん、
結構
あるある
あるんで
ブルードッグって調べてみてください多分出てくるんで
うん、
うん、
まあちょっと
たくさん、
アメリカなんでそういうこともあるそうですよ、
うん、その面白いですね
古い家はっていうのね、面白いですね、
はい
はい、ありがとうございます
ありがとうございます、
じゃあ次行きます、
はい
ミミックさんですね、
はい、ありがとうございます、はい、いただきました、
岸本さん林さん林さんの奥様林さんの首にいる亡霊さんはじめまして、いつも楽しく拝見拝聴させていただいております亡霊なんや
はい、
特に林さんのやさぐれた態度や言動に可愛いなと微笑ましく見ております
やさぐれてないですよ
いやいや
普通ですよこれが
それが感じ取られてるってことですから
生まれたてからこれだから、
うわそれは大変だな さて、
はい、
私が小学生の時に通っていた学習塾の先生のお話をしたいと思い初めてメールさせていただきました、
はい、ありがとうございます
その先生は当時40代半ばくらいだったでしょうかとても温厚な男性でした、
うん、
私が小学5年生の夏塾のイベントでみんなでキャンプに行った時の話です、
うん
生徒たちが泊まる部屋は雑魚寝でちょっと怖い中学生組のお兄さんお姉さんたちと初めて話す機会がありました、
うん、
先生って霊感めちゃめちゃ強いって知っとる先生が自分の体験談を話すと絶対なんか変なこと起こるんやで私たち小学生組はこの言葉に興味を惹かれ
怖い、ね、
早速その日の夜に先生に怖い話をせがんだのです、
はい、
先生はいやや絶対なんか変なこと起こるから、となかなか話してくれません、
うん、
私たちは何が起こっても大丈夫私たち全然怖くないから、
うん、
というとそうじゃない君たちは多分何も起こらんよ僕に変なことが起こるんや
自分に
すごく困るから、
はい、
この間も中学生の生徒たちに怖い話披露したら腕が1週間上がらなくなったしさ、
うん、
確かに数日前まで先生の右腕が全く上がらず黒板の字を書くのに苦労していたのを私たちは知っていました。
自分に触りが起こるんだ。
しかし私たちは引き下がりませんでした。
なんでやねん、別に右腕上がらんぐらいって言ってんだから引き下がれよ。
根気よくせがむと、
うん、
じゃあ軽く一つだけ
お
と先生はやっと話してくれました、うん、先生が子供の頃友人との遊びに夢中になり帰りが遅くなった時のことです、
うん、
先生は暗い田舎の田んぼ道を一人でとぼとぼと歩いていました、うん、するとギャーッと人の叫び声が聞こえました、
うん、
しかし周りを見渡しても誰もいません、
うん、
ギャーまた聞こえます、
うん、
ギャー同じ声です、
うん、
ギャー何度も何度も聞こえます、
うん、
先生は怖くなり走って家へと帰りました、
うん、
これが初めて体験した僕の不思議な話、
うん、
この年になるまで同じ体験を何度もした、何度も体験してやっと分かった。あれはね、人が死ぬ時その人が最後に発した声や、
うん、
声だけが現場にずっと残っとる、そういうことがあるんや。
面白い。
不思議なもんやな、
うん、
あーちょっと肩が痛くなってきたな、やばいやばい、君たちもう寝なさい、
うん、
死亡事故の現場で断末魔が繰り返し聞こえる、
うん、
そんな程よく怖い話を聞いた私たちは満足し、
うん、
中学生たちが大の字で寝ている大部屋の端っこにて眠りにつきました、
うん
うん、明くる朝私たちは先生が絶好調な様子で朝食を作っている姿を見てがっかりし、まあまあキャンプを楽し
み、いやいやいいじゃん、
何事もなく家路につきました。
軽い話だから。
後日なんですが、私が高校生の時塾が火災で全焼したことを人づてに聞きました、
うん、
先生がご健在だといいのですか。以上、林さんの首のお話を聞いてふと思い出した話でした、
はい、
林さんどうぞお大事にしてくださいね。
ありがとうございます。
あと、お前の話はつまんねんだよとなじっていただけたら幸いです。
なんで。いや面白かったですよ、すごい。
ね、なじってほしいみたいですけど。
いや面白かったです。
面白かったですね。
面白かった、本当面白かったですよ。
うん、学習塾の先生がまあ、霊能力的な感じかな、うん、霊感があるっていう話ですけども、
その全焼したっていうのを階段離した次の人があったら面白いけどね。
ね、まあでも、うん、
引き起こしたのかな。
小学生の頃で、
うん、
高校生の時に火災だから、うん、まあ、だいぶあるけど、ね、
うん、
まあでもそうよね、
うん、
すごい、あれだよ、でも他の学習塾の子供たちに話してなってるかもしれないよね。
まあね、
うん、タイミング的には分かんないけど、
うん、すごいね。
でもこの怖い話すると自分に触りがあるっていうか、うん、なんかこういう害、うん、
はいはい、
があるっていうパターンってあんのかな。
昔話とかでもあったりしますしね。
なんか、うん、
あと
実際にかなり来てるよね、この腕が上がんないレベルって。
話すと、
うん、
死ぬ階段っていうのが
あるよね、階段はね、うん、
でそれ吉田さんが、まあ、記事とかにまとめているので、
うん、
読ませてもらってすごい面白いですけどね。
な、うーん、これ なんでなるんだろうねと思うよ、その、
うん、
要は、
リアルな話したら、この話したら体が重たくなるんだよなっても思い込みすぎてて、
うん、
自分で自己暗示かけちゃってて体こわばっちゃうみたいな、動かなくなるとかかもしんないし、
夢
郎さんがね似たような話してて、
ほう、
自分がある話をすると、
うん、
自分に何かが降りかかってくる、声が聞こえるようになるとかね、取り付いてるものの、なんで話したの、なんで喋ったのみたいな、
はいはいはいはい、
なんかいろんなとこで話してくれてますけど、あの話すごい面白くって、だそれに似たようなものもありますよね。話すとそれが寄ってくるっていう悪いものが、
そのなんていうかさ、 それってさ、あれだよね、要は、その話っていうのが決まってるよね。
決まってる
だよね。だからその話をすると、うん、なんかあのお客さんにもなんか悪いことが起こりますよとかっていう話とか結構あるじゃん。あるある。この人の面白いのはさ、
うん、まあ、
怖い話っていう括りなんでね、うんうん、何でもっていう、
まあね、
そこは なんでなんだろうなって思ったな。
あと、まあ人の亡くなった瞬間の断末魔の声みたいなのが、
あ、ずっと聞こえるってね、
ずっと聞こえるっていうのもすごい話よね。特殊能力じゃん。
いやもうこれ最悪でしょ。
最悪よ。
マジで、
うん、
あ。しかも狙ってないからねこの人その、
うん、
そういう場所に行こうとしてるわけでもないし、
うん、
聞こうとも思ってないけど、ね、聞こえちゃうっていうパターンだからね。その
動物の話ばっかりでちょっと申し訳ないけれども動物も断末魔の声あげるのよ。
死ぬ時。
死ぬ時というか僕が見たのは漁師に殺される時。
はいはいはい。
止め刺し。
ああ。
される時に、
はいはいはい、
あのね。イノシシって捕まって殺されるまでってあんま泣かないんですよ、う
ん、罠にはまってる状態とかってこと？
その時は泣くんですけど、うん、捕まってもぐるぐる巻きにして連れて帰られてる時は泣かないんですよ。ただ最後泣く時って自分の死を確保した時に最後に泣くんですって。
へえ、わかるんだ。
ウヒーみたいな泣くんですよ。その声今まで捕まった時に泣いてる声のどれとも違うんですよ。これ完全に断末魔やなって
わかる。
見ててわかった。
うーん、
だからそれ分かるんでしょ。人間もそのキャーってただ騒いでるだけじゃなくって、あ、最後の断末魔の声なんだなって分かるでしょうね。聞いたことは僕はないけれども、う
んうん、でやっぱこの先生曰く、うん、だから声が現場に残るっていう ね、うんうん、
ね、
まあ、でも残りそうよね、なんかイメージだけど、
うん、そうね、残留思念じゃないけれども、う
ん、確かに断末魔って一番なんか、
うん、
強い思念になりそうな感じはあるもんね。 ね、
その場所にね、うん、
っていうのは面白い話ですわ。確か面白いね、うん、
で自分が話すと自分に返ってくるっていう、
うん
うん、
大変ねこの
大変ですよね
生きるの辛いだろうな、う
ん、
いろいろ。
もしかしたらさ自分が体験した話ばっかりするんだとしたら、
うん、
自分が話す話に出てくる登場人物というか例全部しょってんじゃないの。
なるほどね。
で、はいはいはい、話すときに、あ、私の話ですね、こんな腕いただきますわ、トン、はいはいはい、みたいな。
近くにもいるっていうことね。
そう、いるっていうパターン、そもそももうしょっちゃってんのかもしれないですよね。
ああ、それはすごいね、
うん、全部の話して全部自分に来るっていうのも、まあ、納得
できる。納得できるね。確かに。そうだね。だから、この話するよっつったら、うん、あ、私って後ろから出てくるってことね。あ、それ私、私、
私です。私です。つって。
で、肩乗っかるみたいな。
ポ、うん、ーンって
やつっていうことよね。
で、そうやったらまあまあわかるなと思います。
確かにな、
うん。
面白いな。
面白いです
ね。いろいろ考える余地があって面白い。
考えさせられますね。
うん、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次いきます、
はい。
腰痛持ちのドライバー43
きついね
と、から来ています
。
トシボーイズ岸本様、林様、奥様、はじめまして。オカルトネーム腰痛持ちのドライバー43と申します。
はい、ございます。
島田秀平さんの動画からトシボーイズさんは知ってどっぷり使って仕事の合間や就寝前に、楽しませていただいております。
ありがとうございます。嬉しいです。
自分自身霊感だとかはないと思いますが、不可解な出来事があって、そのことが未だに、記憶に鮮明に焼き付いており、うん、トシボーイズさんの動画など拝見させていただくことで、誰にも信じてもらえなかった話を聞いていただきたくメールさせていただきます。
そういうのが一番好きだわ。
これは自分が保育園年長の頃だと記憶しております、
うん。
その日は日曜日で保育園もなく朝8時半頃だと記憶していますが、うん、2階の寝室で一人目覚めました。両親は実家で自営業をしており、うん、開店準備で1階の店の掃除などをしていました、
はい、
年子の弟もおらず両親と共に起床したようでした、
うん。
寝室の東側には窓があるのですが、ふとそちらを見るとそこに白い着物、和装の結婚式などに着る衣装のようなものを着た狐の顔をしたお化けが立っていました。
狐の嫁入りみたいな感じだ。
顔も白かったです、
はい。
お化けなんで朝やのに、
うん、
めちゃくちゃビビりすぐさま1階にいる両親を呼びました、
うん、
が開店準備のためか息子のわけのわからない話を信じてもらえなかったのか2階には来てくれず、
うん、
怖くなってすぐさま1階に駆け下りました、
うん。
その後母親を捕まえて2階に来てもらいましたが、そこには何もおらず怖い夢でも見たやろ寝ぼけてとたしなめられただけで信じてもらえませんでした。そこから年齢を重ね自分で起こりうる可能性を検証しました、
うん。
寝室には母のコレクションの西洋人形や日本の人形などが飾られておりました、
うん、
これが反射して窓に映ったのかとも考えましたが、うんうん、自分の見た白い着物を着た人形はその棚にはなく、やはり別物、うん、
はい、
窓の外はちょっとしたスペースになっており、たまたまそこにコスプレした変質者がいたというのも隣が当時は銀行で日曜日だったので出勤している人はいなかったんです、うん、
はい、
さらに家はアーケードでつながる商店街だったので、そこからうちの2階侵入したとも考えられますが、わざわざ何の目的でと考えると結局その狐のようなものはただただ立ち尽くしているだけで消えていったようです、
うん、
その後は二度と現れることはありませんでした。何らかの妖怪なのか、トシボーイ様のご意見あれば拝聴させていただきたいです。はい、また機会があれば某ある、うん、某マルルソック時代の警備員やってた時の夜中の神社での不可解な部屋の話、
うん、
や牛の国参りのおばさん VS おじいちゃん警備員の髪の毛をかけた争いの話スーパーの荷受けに決まった時間で決まった隊員の前にしか現れない女幽霊の話、
うん、面白
などご報告させていただきたいと思います、はい、コロナの中大変な状況ですが、お体気をつけて楽しい配信をお待ちしておりますと。
ございます、
ね、なかなかの、
はい、
気合の入ったお便りでございましたけども、
ね、これ聞くじゃいいね、すぐ送ってくださいその後の話めちゃくちゃおもろそう。
あのね、警備員時代に、
うん、神社、
夜中の神社での不可解な部屋の話、うん、
はい、
牛の国参りのおばさん VS おじいちゃん警備員の髪の毛をかけた争いの話、
面白い、
スーパーの入店決まった瞬間、うん、決まった時間で決まった隊員の前にしか現れない女幽霊の話、う
ん、いやほんまにそれがめっちゃもろければ僕行きますよ取材しに。いやそれ行ってもいいぐらい面白そう、
ね、なんかね話はね、うん、タイトルは引きがあるね、
別にその東京都じゃなくてもいいし全然行きますわ、うん、面白そう、すんごい、お願いします。で、まあ、今回の話
なんだっけ、
うん、
キツネの嫁入り的なものを見たって感じだよ ね、
うん、そうそう、なんかキツネがさ長生きしてさ神格化、
うん、
まあ妖子って言いますけどね、はいはい、妖怪のようにキツネと書いて、
うん、
妖子になると二足歩行になるんですよね、
うん、
で二足歩行になって何するかっていうと人間と同じように服を着るんですよね、
はいはいはい、
そしたら言葉を覚えて言葉を喋り始めるんですよね、
うん、
まあ、どっちが先か分かんないけれども、うん、言葉を覚えて服なのか服なのか言葉なのか分かんないけれども、そういう風に人間みたいになっていくんですよ、
はいはいはい、
でキツネが嫁入りに行く時って、まあ、
うん、
嫁入り衣装みたいな着物着て、
うん、
で
人間と同じようなね、
人間と同じようにタッタッタッタッと歩いていくって話があるんですよ。なんかそれにすごい近いなっていう。
大体でも嫁入りってなんか一人じゃないよね、
うん、
何匹かというか、
そうそう、いるいる
がね周りにいてっていう、うん、
そうそう、
イメージだけどね、
あります
ね、一人だけここの2階にポツンっているのがなんか、うん、変だよね。
で子供の時ってよく幻覚を見るとかって脳がねちゃんとしてないから幻覚を見るって言いますけど、うんうん、その幻覚っていうのも自分の記憶にある何かをこう目の前でパッと出してしまうんですよね、うん、映し出してしまう、うん、
はいはいはい、
でも狐の嫁入りみたいなものを見てないと思うんですよね、ちっちゃい頃って
保育園レベルでしょ、
うん、見てないっすよね。例えばですけど黒い影とか、
うん、
そういったものとかって要は見やすいんですよね、子供の時って、うんうん、黒い影を見たとか、
うん、
白い何かを見たとか、神様か、はいはい、悪魔か死神か分かんないけれども、うん、そういう目撃例って子供が言うことでよく多いけど、狐の嫁入り見たって
具体的すぎんだよね。
そうなんですよね、
うん
うん、
そのここまでなんていうか細かく覚えてるってことが
そうそう、うん、
まずちょっと珍しいじゃない、子供の頃って、
うん、そうね、だから
完全に鮮明に焼き付いておりっていうことで言ってるから、う
ん、不思議、
なんか鬼太郎とかそういうのでなんかそういうのやってたとかで、
うんうん、
あふわっと覚えてて、うんうんうん、なんかさその意識しないまでもテレビとかで見てて、
はいはい、
それを映し出したとか、
うん、
はありえるかなと思うけどね、
水木しげるのね、
うん、なんとなくのイメージだけど、うん、
あれはいい絵ですよね。
でおそらく43歳だと思うんで、
うんう
ん、それぐらいの年齢の時やってたんじゃない？
うん、30何年前、
うん、やってないか、え、もうもっと前だね、保育園の頃だから。
保育園って3つ4つってこと？
うん、
うん、そうか、40年近く前だ
ぐらい、
うん、
やってる？
40年近く前だったら普通に来たらやってますね。
やってるか、
80年なんで、
じゃあなんかその、
うん、
可能性もありえなくはないかもなって思ったな。今
あれですよね、メゾン一角やってますね
それは知らんけど
79年か8年から
なんだね、分からんけど、ね、その辺のあの
やってますね、
時間のやつは、
うん、あとうるせえやつらも81年か82年からですからね。
いやもう、
もうそろそろ始まりますね、うん、
それはまあちょっとあれですけど、
でランマ2分の1が88年からですから、
いやそう、もうだいぶすり替わっちゃってるから高橋留美子の遍歴になっちゃってる
からね、アニメの話ね、これね、うん、88年からっていうのは、
うん、まあ俺はちょっとそれかなって一瞬思ったけどね、
うん、そうですね、面白い話ですね、
何かで見てたっていうパターン、うん、ここまでだって具体的にイメージできなくない、
うん、できない、子供はね、
子供は
ぼやーっとしますよね、
だから、うん、まあでも実際にいたのかもしれないけどね、うん、そういうやつが、ま
あ
ね、
なんか見ちゃったんじゃない、じゃあ
紛れ込んでない、でもだとしても、
うん、
間違えちゃった式場したらポツンって一人立ちつくんでしょ、うん、まあね、
でも
人間でも
ないけどね、あんまり人間で
ここじゃない
ポツンという時、あれ、あ、この一個下、あ、すいません、うん、
一瞬でも真っ白なんだよ、
う
ん、
真っ白になる、
うん、え、今日じゃなかったとかさ、うん、思ったら、
でもその方が、
うん、
お母さんが持ってた人形とかでもないし、
あ、そう、可能性潰してるわけ
だもんね、アーケードグーッと登ってきてでもないし、うん、っていう、そこ潰してたのが面白いですよね、
うん、そうそうそう、可能性を
ね
大人の目線で潰していく感じはありだと思う、ね、
大人の目線になって子供の頃の自分の心霊体験を潰していくっていうのは面白いな、
面白いね、うん、うん、
いいと思います、すごく、なんかそれ信じきっちゃってて何も調べたりとかしない人っているじゃない、
うん、
子供の頃の体験を大事にしたいから、
そうね、
僕もまあその一人なんですけど、う
ん、そうね、
だからすごい、
この方はだから
勇気あるわ、
潰してくっていうスタイル、う
ん、すごい大事な思い出が普通の思い出に変わっちゃうかもしれないじゃん、
可能性もね、そうそう、あるからね、
だから、いや、すごいな、僕をちょっとできる大事なまま取っときたいタイプだから、
うん、なるほど、
ね、すごいなと思いますね、
確かに、
うん、
まあ潰してくるのを聞いたことないわ
、ね、思い出よね、
はいはい、
うん、いい話、
ありがとうございます、
はい、ございます、
じゃあこれで最後にしようかな、
はい、了解です、
岸本さん、林さん、奥様、こんばんは、
こんばんは、
日本の底辺栃木県から失礼いたします、
え、
君のネギ坊主を舐めたいと申します
あ、そうか、魅力度ランキング最下位
なのか、最下位とかだったでしょ、
だから底辺か、
もうすぐ5月ですね、うん、5月といえば子供の日、
はい、
岸本さん、歌舞伎町には子供の日ってあるんですか林さん、岡山のご両親は鯉のぼり飾ってくれましたか、
飾ってくれます、
そんなことはどうでもいいんです、
でえんかい、聞くね、
全国の年みな大好きなネジボーイ、ネジガールの皆さん、
いねえよもうネジも、
なんか取っちゃってるなもう、
ね、
5月で年みな6周年ですよと、
あ、そうか、
私はこの1年都市ボーイズと小池百合子の顔しか見ていないような気がしますが、お二人にとって6年目はどんな1年でしたか、また7年目の目標はありますかと、最後になりましたが、はい、林さんの最近のファッションとてもおしゃれですよね、 そのマフラーとてもお似合いですよ、中尾明のネジネジやカルベアナウンサーの蝶ネクタイのように、はいはい、林さんといえばマフラーみたいなアイコンになるといいですね、うん、どこのブランドですか、うん、グッチかな、シャレルかな、よかったら教えてください、7年目を応援しています、はい、ということでいただきました、いい
マフラーじゃねえのよこれ
なんだ、
サポーターなの
よ、ネックウォーマー、
いや違うわ、寒いわけじゃないのよ、
うん、
サポーターよ、
サポーター、
うん、首が動かないようにね、
コルセット、
コルセットです、首コルセットです、うん、
まあまあそのコルセットはまあいいとして、
あなたも興味ないよ
これに6周年ですって、5月
6周年なんだ、
え、5月に始めたんだっけ、5月スタート、
5月スタート、5月のケツぐらいかなにスタートしましたね、
なるほどね、
2015年の、
うんうん
うん、6年目なのか、
いやーそっか、うん、じゃあもうなんかね、それに合わせてちょっとなんか考えた方がいいかもね、
5年目やんなかったのに、
え、
5年目なんかやったっけ、
5年目はやったでしょ、
ライブやったのか、
多分5周年記念とか、あ、それ違うわ、 4年目だろ、4プラスなんとかとか、うん、よくわかんないやつやったんだ、
これもやってないんじゃない、
え、5年目って去年ってことでしょ、だから
去年、
去年だってコロナとかでいろいろあって、俺入院とかもあったしとかじゃないの、
ね、
分かんないけど、
うん、
あんまりやるタイミングなかったのかな、
なかったね、
だからそうね、まあ、6周年って確かにでもやるには半端だね、
いやそうなんですよ
別にって感じだな、
まあ、ミスター・チルドレンも9出してるし、
うん、
いいんじゃない、
いや、そういう
やりゃ、
まあね、で、まあ、やりゃいいって言って、うん、やれるタイミングでもないんだけどね、
まあね、
うん、
5月ってもうすぐだもんな、
そう、
もうちょっと早めに送ってきてほしかったな、
ね、でも言われなかったら確かに忘れてそのまま行きそうだったなと思ったんでちょっと読んだんですよ、
確かにね、
うん、 なんで6周年、
うん、
まあ6年目、え、今が6年目なの？
6年目、6年になる、5月で
6年になる、
2015ですから。
ああ、ってこと
か。始まったのが、だから6年になる。
次7年目になるわけ。
そう、うん、
あ、
に迎えるように頑張る
っていう。ああ、長いな、長いですよね。
来年小学校行くんだ、としみなちゃんは。
まあね、
うん、
うん、
いじめられるよ、絶対。そんな子。1歳目からずっと都市伝説語ってるんだったら、うんうん、
いやね、女の子だろうな。
そうかな、うん、
これでも、まあ、6年目との感想とかさ、
はい、
7年目の目標とか書いてあるんですけど、
うん、
まあ、これは別でやるか、
うん、
その、ね、そのタイミング来た時で、
はい、あ、そうですね、
とりあえず、そうそう、うん、これ読まないと忘れるなと思ったから、
うん、生配信したんですって。
生配信か、
うん、
ああ、
あれだ、何やったっけ、あれ、こっくりさん、
ああ、あれがそう、
マロさんが捏造したやつだ。うん、マロさんが嘘ついて動かして、
え、あの、それが去年、ヒデネ
マロにしたやつだ。
あ、
だって外れてるもん、
ヒデネロとか、
ヒデネロみたいにして、うん、で、誰が売れますかでマロさんになったんだ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
だ、外れてるじゃん、
売れてるやん、めちゃくちゃ売れてる。
どこが大外しじゃん、こっくりさん。
めちゃくちゃ売れてるじゃん、
俺らのが売れてるじゃん。
いやいやいや、差し置いて売れてるよ。
全然売れてないですよ。
売れてる売れてる。
いやいや、今月300人登録者数減ってんだから。
やめろよ。リアルなのやめろよ。
登録者数消してんだから、マロさん。
そんなことないよ。
今見
られないよ。だから行き過ぎちゃってでしょ。
いや、減っているから、
あの、恨まれる、
違いますよ、
妬まれるじゃん、から登録者数隠した方がいいんだよ、うん、あの、もう
どんどんどんどん減ってってるから、
何十万もいっちゃったらさ、
あ、まあ、何十万いったらね、
うん、
行ってないからね、
そう、
うん、
ね、叩かれるから、
いやいやいや、あの、下げすまれるからです。減ってるから、かわいそうってなるから消してるんですよ、あれ。
なるほどな、生配信ね、うん、
まあ、ちょっ
と確かにありかもね、そういうの、
うん、
まあ、そうっすね、ほら、お客さんいらないやつなら別にできるっちゃできるから、
う
ん
う
ん、
まあね、あと電話つないだりとかね、
あ、電話ね、
お客さんとか何人かね、
うんうんうん、なんかまあ、いろいろちょっとやってみてもいいっすけどね、
うん、
まあ5月か、早いな、でももうすぐだからな、ね、まあ、ちょっとなんか考えますわ、
うん
うん、
もしかしたら8月とかになるかもしれないけどね、
そう
やるの、5月ちょっと最近忙しくさせてもらってるから、
うん、それかもうやらないかっていう手もあるんで、
6年目だしね、
うんうん、10年かなら、
ああ、そうね、
やるだろうけど、
うん、
6年ってね、別に普通ですから、
普通ですよね、まあ、6年続けてることある、
6年続けてること、
うん、
生きてること以外で、
生きてること以外に決まってるだろうが、
なんだろうな、自転車乗り続けてるぐらい、
いや、そういうことじゃなくて、
え、
そういうことじゃないでしょ、だって何かを続けようって思って6年続いてること、別に自転車乗り続けようって思って続けてるわけじゃないじゃん、
うん、
うん、
ないか、ちょっともうパッと思いつか
ない、でもそうそうないっすよね、6年続けてるってね、
うん、
うん、俺もないもんな、
続けることが俺苦手だしな、そもそも、
僕もそうです、
すぐ飽きちゃうから、
うん、俺も飽きちゃう、やめちゃう、すぐに、
なんだろう、
ないっすね、
ないね、
うん、じゃあすごいことなんじゃない、
うん、
6年続けてるって、
そうっすね、
うん、ありがたいわ、
まあまあ今後もだから小池百合子に負けないように、
そうですね、
やっていこうと思いますよ、
でも最近よく出てるからな、
露出で言うとちょっと負けてるけどな、
すごい人気あるじゃん最近、いや、すごい出てるじゃん、すごい出てるんだよ、
出すぎよね、
なんかで優勝した彼女ザ・W とか
したんじゃないの、
したなんかすごい出てるな最近な、
党を制してるよ
党を制してる
まず一回
まあでも一周したら消えるんじゃない、テレビみたいに、うん、
まあね、
うん、
出ずっぱりだもんね、
そう、出ずっぱりだから忙しいと思います
よ、消費されちゃってる
から、うん、そうそう、うん、難しいと思いますよ、だから同じ話しか聞かないじゃん、
うん、
あの人の話す話って
そう、
ね、やっぱもっとさ体験談とかいろんな話をやっぱこねくり回さないといけないですよね、
うん、
若い時はすぐ売れちゃったからあの人
あと
ダメですよ、
ちょっともう色変えた方がいいよ、
あ、緑じゃなくてね、
うん、
何色がいいと思います、青色、
ピンクとか、
ピンクはダメじゃない
ダメだよ、
ピンクは結構バカにされるんじゃない、
あ、いじられる、
うん、とのトップとしてはピンクって言うとダメなんじゃない、
それで言うならもうあれよね、うん、黒とかしかないね、
黒ね、うん、
バカにされないとかで考えちゃう、
でも黒とかグレーになっちゃうか、
うん、
うん、
おしとやかなみたいな感じ、うん、はい
は
い、
空色とかね、
うん、
うん、
小池百合子の色どうでもよくね、もう心底興味ねえわ。
なんかあの囚人の色とかは赤黒、赤黒じゃねえわ、黒白みたいな、
あ、ストライプ、
うん、ストライプ、 あれとかいいかもしれないですね、
縦にするとかね
縦ストライプ、うん、あれ下も上もでしょ、
うん、
なかなか見たことない
けど、あんま見たことないじゃん、ないないないない、目立つと思うんで、
ね、うん、迷路にするとかは話長いからさ迷路にして見てる人は迷路に夢中になる、
固定のギターとかあんだよ
固定のギター色でいいんだじゃん、
うん、
それどうですか小池さん、
いや、まあ、いいでも、
うん、
袋小路っていう意味ですみたいなね、
はいはいはい、いいじゃないですかうまい、うまいこと
言う、はい、ということで、まあ、ネギ坊主さんもね、来年も、来年もっていうかずっと続くけど、
そうです ね、ずっとね、
しばらく
送ってきてくださってますから、
お願いしますよ、
はい、
7周年目もね、
はい、
ぜひ送ってください、
はい、お願いします、
以上でございます、ありがとうございました、
ありがとうございました
、我々ですね、あのツイッターやっておりまして、そちらで最新情報ありますので、都市ボーイズで検索してください、
はい、お願いします、
あとブログも過去のアーカイブ全部聞けるようになっております、そちらもチェックしてください、
はい、お願いします、
あとメールアドレスございます、都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、お仕事ご依頼などぜひ送っていただければと思います、
はい、お願いします、あとあれですよね、光 TV DTV で、
はい、
僕らと三四郎さんのですね、うん、あの鬼コアというレギュラー番組やってますので、そちらもぜひぜひ
見
ていただければなと思います、
はい、あとはですね、我々が、
うん、
ひいきにしていただいている、
そうですね、
区がありまして、
はい、
目黒区なんですけど、
目黒区は住んだこともない、目黒区に、 そうそ
うそうに、その目黒区のですね、はい、まあ、ちょっと事業みたいなやつで、うん、都市伝説ツアーズ in 目黒というのをですね、うん、YouTube で公開しております、はい、そちら今前半戦が出揃った感じになっておりますので、シーズン3のね、うん、ぜひね、そちらもチェックしていただければと思います、
はい、お願いします、
イベントなどがいいですか、
イベントなどは大丈夫です、
はい、ということで、じゃあ締めたいと思います、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、味覚のあなたの好奇心です、
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。